今宵二番目に物語を紡がせていただきますのは、私、結城さくらと申します。本日はご縁があり、初めてネトラジの朗読企画に参加させていただきました。普段はネトラジではなく、ニコニコ生放送にて朗読放送をしている身でございます。残念ながら、いつもはグリム童話や昔話、ギリシャ神話にイソップ物語、現代児童文学などなど、怖い話とは無縁の放送しております。ですが、私自身、お恥ずかしながら大のオカルト好きでございまして、ホラー映画もよく見ますし、本日はお話しできませんが、実体験で不思議な経験をしたこともございます。いずれそのお話も機会があればご紹介してみたいところですが、今宵はお集まりいただいたホラー好きの皆様にたっぷりお楽しみいただけるよう、とびきり怖いお話をお届けしたいと思います。百物語はまだまだ序盤ではございますが、聞き進めていくうちに何か起きてしまうかもしれませんね。もし起きてしまっても責任はお取りできませんが、ごゆっくりと小は楽しい時間をご堪能くださいませ。では他の素晴らしい読み手の皆さんが後ろに控えていらっしゃいます。早速ですが、お話を紡いでまいりましょうか。一つ目のお話は、張り付く女。酒井さんのご主人はトラックの運転手をしている。個人で運送会社の下請けのようなことをしているので、中距離がメインだったが、昨今の不景気で仕事が激減し、短距離も長距離も仕方なしに入れるようになっていた。先日、長崎への中距離から、そのまま静岡への長距離を請け負ったそうだ。昼過ぎに長崎を出て、大阪を過ぎたあたりで仮眠しようとサービスエリアに入った。その頃にはすでに深夜に差し掛かっていたが、他にも数台トラックもいて、おかしな雰囲気はなかったらしい。酒井さんはトラックを端に寄せると、軽く食事をとって眠りについた。1、2時間経っただろうか。酒井さんは窓をコンコンと叩かれる音で目が覚めた。ふと見ると助手席の窓を女性が叩いている。何か言おうかと起き上がったが、女性の姿は消えていた。念のために助手席側のドアを開けたが、誰もいない。いたずらか何かかと腹を立てながらも、またうとうとし始めた頃、また窓が叩かれた。見ると、今度は運転手席側の窓に女性がいる。一体何なんだと 半ば腹を立てながら窓を開けようとした酒井さんだったが、その女性に妙な違和感を覚えた。サービスエリアに照明はあるが、酒井さんがトラックを止めたのはあまり照明が届かない端の方だ。なのにその女の顔がやけにはっきりと見えた。しかも女の顔に影が見えない。影といっても陰気な感じだとかそういうのではない。普通ならば当然あるはずの陰影が全く見当たらないのだ。はっとして飛び起きると、女は運転席側の窓に張り付いたままにたりと笑った。だがその首から下がない。そこから先はあまり記憶にないそうだ。予定した時間よりもはるかに早く荷物を運んだ酒井さんは、休憩を恐れるかのように早々に帰途に着いた。そしてその途中で大規模な事故に巻き込まれて重傷を負ってしまったのだった。二つ目のお話です。対策は完璧。大学の頃の話。サークルの数人で私より2年先輩の中尾さんの家に遊びに行った。一人暮らしの彼女のアパートの部屋は隙間がない部屋だった。下男対策にベッドの下にはみっちりとボックスが入っている。家具には隙間を作らずに配置。ドアの隙間を作らないように初めから部屋の仕切りとなるドアは開けっぱなし。下の隙間も嫌なのでキャスターがある家具は使わない。どうしても隙間ができたら段ボールを詰め込むなどの徹底ぶり。部屋にはお札が貼ってあり、入り口には盛塩までしている。要するに彼女はとっても怖がりな人だったわけである。にもかかわらず彼女の周囲は、私も含め、オカルトホラー好きが多く、話に夢中になっていると、気がつけば彼女がいつの間にか帰宅していることなど常だった。なので、彼女の部屋での鉄則は一つ、怖い話をしてはいけない。ところが、その日の彼女は少し違っていた。部屋に入るなり、こう切り出したのだ。隙間が怖いの。誰か覗くのよ。さて、隙間がない彼女の部屋で、一つだけ防げない隙間があった。賢明な方にはもうお分かりだろうか。カーテンだ。本当はブラインドをつけてその両端を布で覆いたかったらしいのだが、予算オーバーでかなわなかったらしい。こればかりはどうしようもないので、できるだけ厚手のカーテンをつけて隙間を作らないように 心がけていたらしい。ところが、ある時を境に、そのカーテンが気がつけば少し開くようになっていたという。何度閉めても、どれだけ気をつけても、果ては合わせ目をガムテープで留めるようにしてもダメ。一度その隙間が気になりだすともうダメで、家にいるときはずっと隙間ができるカーテンを見つめるようになった。すると、今度はその隙間から誰か覗いているのがわかるようになったというのである。それ、いつからですか？
2週間くらい経つと思うんだけど、気になって眠れないのよ。どうしたらいいか教えて。
そう言った先輩は、はためから見てもかわいそうになるほど憔悴していた。もともとが怖がりだから本当に眠れなかったのだろう。友達の家に転がり込めばいいと誰かが言ったが、隙間が怖くて嫌だという。すると黙って話を聞いていたリエさんが立ち上がると玄関に向かった。
え？帰っちゃうの？
中尾さんが慌てたのも無理はない。一番当てにしていたのはおそらくリエさんだろうからだ。だがリエさんは何も言わないまま玄関を出ると、追いかけた私たちの目の前で入り口の盛り塩を手に取り、また中に入ってきた。そしてそれをポカンとしている先輩に渡したのである。この盛り塩は意味がないどころか良くないですよ。そう言うとリエさんは先輩に盛り塩をもう二つと日本酒を用意するように言った。同じく訳が分かっていない私たちに手伝わせてベランダを清めると、ベランダと改めて玄関に盛り塩を置いたのだった。そして先輩が怖がるから耳に入れなかったんですけどと前置きをして、その界隈に住む人間ならそれなりに知っているあるニュースを告げた。中尾さんが住むアパートの裏手にあるビルからの飛び降り自殺について。言われて全員が納得した。その例か。そうでなくても自殺者の霊ってたまりやすいのに、近くにこんなに怯えて暮らしている人がいるんだもの。恐怖心に惹かれてきたんですよ。リエさん曰く、怖がりすぎは良くない。全く恐れないのも良くないけど、怖がりすぎるのは常に霊のことを考えているのと同義なんだそうだ。おまけに玄関にだけ盛り塩をしているから方角的に入ってきたものが抜けられなかったらしい。そんなわけでそれ以降は中尾さんは比較的平和に暮らすことができた。比較的にというのはそれなりにまあいろいろとあったからで、それについてはまた機会があれば書くことにする。続きまして、 振り返るというお話です。友人のあかりはとにかくよく後ろを振り返る。時には何度も。道を歩いていても、家にいても、学校にいても。はじめは何かあるのかと私も振り返ってみたけど、そこには何もない。そういう癖なのかもしれない。そう思ってみたけど、やはり気になったので聞いてみた。ねえ、やけに振り返るけど、後ろに何かあるの？私の問いに、彼女はほんの少しだけ考えて苦笑いした。
聞かない方がいいかも。
そう言われては逆に気になってしまう。がその一方で恐ろしくもあり、好奇心に逆らえず私はさらに尋ねた。
やっぱり気になる。
その時ちょうど彼女が振り返った。振り返った先は彼女がたった今歩いた足元。そこから私に視線を向け、少しだけ逡巡して彼女は言った。誰かいるような気がしたから。視線の先には誰もいない。ただ、始まったばかりの秋の日差しに、ほんの少し長くなった彼女の影があるだけだった。次のお話は、次はお前だというお話です。やけに振り返る癖のある友人あかりと理恵さんと私の3人で食事に行った。待ち合わせ場所に来たあかりを見るなり、リエさんが顔をしかめていった。
ろくでもない男連れてこないでよ。え？
私とあかりが顔を見合わせたのも無理もない。あかりは一人で待ち合わせ場所に来たし、近くに知り合いらしき男性もいなかったからだ。
誰もいないよ。いるって。
丸抜病院でうろついてた男の霊が。理恵さんの言葉を聞いて、あかりは青ざめた。聞けば昨年の冬に悪友どもに引きずられるように廃病院に行ってしまったらしい。
でもなんで今頃になって。
言った人間のうち二人はもう病院送りにしたからでしょ。
確かに二人とも事故で入院してるけど、どうしてそれ理恵さんが知ってるの。
震えながら聞くあかりに、理恵さんはバッグから取り出した瓶の中身を手に取り、白い粉をパッと振りまいて子供投げに行った。その男が言ったから、次はこの女だって。へたへたと座り込んでしまったあかりに向かって 何事かつぶやくと、リエさんは何事もなかったかのようにバッグをかけ直した。
さ、行こうよ。お腹空いちゃった。
続きまして、ブラッククリスマス。リエさんには恋人と言うべき男性がいる。影も形も姿が見えないのは別に幽霊だからではなくて、彼がアメリカ在住のアメリカ人だからだ。何でも学生時代に公立の図書館で彼が探している本を探してあげたのが縁らしい。当時は日本に赴任していた彼も、現在はアメリカに戻り、すでに10年近くが経過しようとしている。もっとも、彼らはさほど結婚には関心がないようで、飽きるまではこのままなのだそうだ。なんとも気が長い話である。緩和9代。遠距離恋愛というには遠すぎるこのカップルが連絡を取る手段となると、メールやチャットなどが主になる。チャットなどは時差の関係でなかなかできないが、まめな彼はほぼ毎日メールを送ってくるそうだ。たまに写真などが添付されていて、大抵は外出先の光景やプライベートで遊んだ友人たちとの写真などが送られてくるらしい。その中に奇妙な写真が混ざっていた。あまり具体的な場所は言えないが、有名な観光地での写真。聖夜にはとてもにぎわうところで、巨大なクリスマスツリーが有名と、かなり大雑把なヒントを出しておくことにする。そこで撮られた写真には、リエさんの彼ベンと、彼の職場での友人であるビル、ミシェル、スティーブ、アンの5人が写っていた。クリスマスの2日前に撮られた写真で、背景のイルミネーションもとても綺麗だ。私がプリントアウトされた写真を感心して眺めていると、リエさんはその写真の一点を指さした。ここ。どこ？よく見て。よくよく見ると、彼らの後ろ、イルミネーションの横に、誰かが写っている。人でごった返す場所だから、誰かが写り込んでいることは、珍しくもなんともない。だが、リエさんがわざわざ持ってくるということは、そういうことではないんだろう。写真の間近にまで目を寄せて、写真を凝視した私は、あることに気がついた。これ、黒いサンタクロースに見えるでしょう。断言はできない。だが、街中でよく見かける白ひげに、赤い衣装。大きな白い袋のサンタクロースの赤い衣装をまるっと黒に変えたような人物に見えた。顔までは判別できない。だが、そのサンタクロースは ミシェルの後ろに立ち、彼女を見下ろしているように見えた。そこでふと私は気がついた。この人、もしかしてイルミネーションと彼女の間に立ってるの？
みたいね。
でもね、写真を撮ったクリスはこんなサンタはいなかったっていうわけ。私はこの時点でベンがこの写真をわざわざリエさんに送ってきた理由が分かった気がした。何かを判断してほしかったのだろう。案の定、ミシェルは大晦日に雪道で交通事故に遭ったらしい。ただし、リエさんに前もって注意されていた通り、大きめのフロントガードがついた四駆をレンタルしていたため、怪我そのものは警備で済んだそうだ。次のお話は、引き止めた声というお話です。田舎の終電は早い。その夜、すでに人気のない駅に着いて、マサシはため息をついた。久しぶりに大学時代の友人に会って盛り上がってしまったのだが、ついつい時間を忘れてしまった。時計を見れば22時半。確か終電は22時20分ぐらいじゃなかったかと記憶している。念のために時刻表で確認してみるが、最終の時刻は22時25分とあった。もう少し早ければ。そう思ってもどうしようもない。時間も時間だし、夜明かしできる駅でもない。仕方なくカプセルホテルにでも行こうと駅を出た時、軽く警笛の音が聞こえた気がした。振り返って線路を見ると、電車のヘッドライトが見える。回送電車でも来たか。そう思いながらぼんやり眺めていると、その電車はホームで止まった。慌てて改札に駆け込み、身を乗り出すように見ると、家に向かう駅を経由する電車のようだった。もう終電は行ってしまったのでは。いや、もしかして少し遅れたのかも。尋ねようにも、不思議なことに窓口に駅員はいない。仕方なく定期を通してホームに出てみた。再度行き先のプレートを確認するが、家に帰る路線の電車だ。もしかして事情があって遅れたのかもしれない。乗客も少ない終電だから、わざわざアナウンスもなかったのかも。そう思って電車に乗り込もうとした時、マサシは気がついた。乗客が一人もいないことに。おかしい。いくらなんでも一人もいないなんてありえるか。発車を告げるベルが鳴り響く。早く乗ってください。運転手から顔を覗かせた車掌がそう声をかけた。
あ、はい。
乗れば帰れる。そう思っていてもなぜか足は動かなかった。
早く。
せかす車掌の声に迷いながらも、一歩を踏み出しかけたとき、クイッと誰かに腕を後ろに引かれた気がした。
ダメよ。
聞き覚えのある声に振り返るが、ホームには自分以外誰もいない。だがさらに声は耳元で囁いた。
乗ってはダメ。
その声に引っ張られるように数歩後ろに下がると、目の前でドアが閉まった。再度ベルが鳴り、ゆっくりと電車が動き出す。その電車の窓に、たくさんの顔、中の様子も見えないほど敷き詰められたその顔のどれもが悔しそうにマサシを見ていた。音もなく走り出した電車はホームの先の闇に飲まれるように消えた。後でマサシはこう言っていた。あの時引き止めてくれた声さ、今思えばあの当時の彼女、今の嫁さんなんだよね。そんな正志の奥方は理恵さんの妹である。
続きまして、遠い空からというお話です。数年前の話、自衛隊員の友人、白田に告白された。もちろん、私自身は結婚しているので、付き合いたいとかそういうことではなく、彼なりのけじめだったようだ。もしかしたら帰ってこられないかもしれないから。とある暑い国の内戦に自衛隊が派遣される、そんな記事が新聞をにぎわせていた頃、彼は派遣された部隊の講演として沖縄に行くことになった。その後は先遣部隊と入れ替わりで出国するらしい。それはつまりもう二度と会えない可能性もあるということだった。彼の安否は気にかかりつつも、時は流れ、いつしか暑い国で働く日本の若者のことはニュースに上らなくなっていった。そんな夏の日のことだった。不意に夜中に目が覚めた。気がつくと、誰かがベッドの脇に立っている。背が高いそのシルエットに、一瞬主人かもと思ったが、主人は私の横で平和にいびきをかいていた。もちろん、別の部屋で寝ている息子でもない。不思議なことに、金縛りにも合わず、恐怖感もなく、
私はベッドから上半身を起こすと、その人影を見上げた。真っ黒い人影は、ベッドサイドのライトにも顔が見えない。だけど、私は確実にこの人を知っていると思った。何か言いたい。そう思ったけれど、一体何を言えばいいんだろう。もやもや思いあぐねている私を見下ろし、その人影は静かに敬礼をした。その瞬間に、私にはこの人影が白田であるとなぜだか確信できた。静かに敬礼をした。昔サバイバルゲームの作戦開始前にそうしたように、終わって戦果を報告し合った後にそうしたように、私たちが確かに友人であった時のように。その3日後だったと思う。一人帰国していた白田が遠く離れた駐屯地で亡くなったことを聞いた。異国の地で見つかったがんは、なかなか帰国できない状況の中で進行し、ようやく帰国できた時にはすでに手遅れだったのだという。あまりに遠すぎて葬式にも行けないであろうことを気遣った彼が挨拶に来てくれたのかもしれない。人の盾になってペイント弾を受けるような、そんな優しい彼だったから。続きまして、生まれていたらというお話です。良一の保養施設は、系列の病院が満床である場合に患者を受け入れることが稀にあるという。もちろん施設の目的が違うため、そういった患者は長居することがなく、ベッドの空きが出次第病棟に入れられることになる。それが普通に病棟に入院する患者であればさほど問題はないのだが、救急患者の場合はトラブルが頻発するらしい。多くは連絡ミス。施設に一時待機していることを救急側がミスで忘れてしまう。まれに事前の診察不足で、それほど緊急性がないと判断した患者が、実は内部で出血を起こしており、失血性ショックを起こしたといったような。そんな中でも彼が腹立たしくてやるせない話を聞いた。シルバーウィーク初日の夕方、とある妊婦が病棟の看護師に付き添われて施設に来た。何でも前日から陣痛はあるものの、産道が開ききらず病院で待機することになったはいいが、満床で陣痛室どころか 分娩室も空きがない。そこである程度賛同が開くまで施設のベッドを貸してほしいとのことだった。担当医師は休みだが、他の医師と連絡を取りながら経過を見るとのことで、こちらはケーキを見ながら何かあれば産婦人科に連絡するということになっていた。陣痛に苦しむ妊婦に心電図などをつけ経過を見るが、一向にお産が進む気配がない。そうこうするうちに日が変わり、妊婦の夫がようやく休みを取って施設を訪れるが、全く状況は進行しなかった。それどころか赤子の脈が数度落ち、一歩間違えば危険な状態と言えなくもない。慌てて産婦人科に連絡を取るが、やってきた代わりの医師は産道が開いていないことを理由に経過観察を命じた。呆れたことに、担当の医師はシルバーウィークの休みを理由に顔すら出していないという。妊婦自身も長時間に及ぶ陣痛に体力を消耗し、赤子の脈は数度落ち、彼女の家族も心配そうにおろおろするが、どうにもならない。担当の医師が来なければ帝王切開の判断もできず、部屋から漏れる苦しげなうめき声に周囲の患者からも心配の声が上がっていた。そして翌日、とうとう体内からの大量な出血が見られた。慌てて主治医に連絡を取るも、かなり遠方に出ているらしく、戻るのに時間がかかる。非常事態と判断して救急に緊急のオペを依頼するが、運が悪いことに手術室はすでに埋まっていた。終了予定時刻になっても前のオペが終わらず、ようやく手術室が空いたのは、患者が出血してから4時間も後。結局赤子は助からなかった。病院側は自らの過失を認めなかったが、多額の示談金を支払ったらしい。患者は病棟ではなく施設の方で無料の治療を受けられることになった。聞けば今後の妊娠も難しい体になっていたようで、どうやら精神的にも少々おかしくなっていたらしい。しばらく施設のあちこちで赤ん坊を抱く仕草をして歩き回る女性の姿が見受けられた。大した徘徊ではないので、看護師も介護士もそっと見守っているそうなんだが、いつからか妙な噂が立った。夜中に赤ん坊の泣き声が聞こえると。夜中も徘徊する彼女の様子から立った。根も葉もない噂だろうと気にしてはいなかったが、その噂が彼女自身の耳に入ることがあってはまずい。スタッフ同士で申し合わせて、気をつけて彼女の様子を見ることにしたのだった。ある夜、夜勤だった良一は施設内の見回りをしていた。 すると、どこからか、赤ん坊の泣き声がする。噂話を思い出して、ゾッとしながら、どこから聞こえてくるのか探していると、中庭のその女性が立っているのが見えた。腕を抱え込むように揺さぶり、まるで赤ん坊でもあやしているような様が、後ろ姿ながら見て取れる。その女性から赤ん坊の声が聞こえた。まさか赤子恋しさに産婦人科から盗んできたわけじゃないだろうな。そんな想像が頭をかすめる。それならそれで面倒だが対処のしようがある。まずは女性を興奮させないようにそっと声をかけた。こんなところにいたら風邪ひきますよ。中に入りましょう。するとますますひどくなる赤子の泣き声の中でブツブツと女性が言っているのが聞こえた。何を言っているのかは全くわからない。耳鳴りがしそうなほどの泣き声にたまりかねて女性の方に手をかけたところではっきりと聞こえた。生まれていたら泣かせはしないのに。その女性の腕の中には血にまみれた、へそのをもついたままの赤子がすっぱだかで抱かれていたという。結局女性は心を癒すことがないまま退院していった。それはそうだ、あの人にとってあの病院自体が敵なんだよ。そんな中で癒されるわけがないよな。そう言って良一はがっくりとうなだれていた。続きまして、京都のユースホテルというお話です。学生の折京都に行った時の話。サークルでの旅行で大阪に行き、宿泊は京都のユースホテルだった。大人数で行ったこともあって、4部屋の4人部屋に2人ずつの相部屋をした。2人はサークルの人間だが、もう2人は赤の他人という具合。その日の夜、食事が済んだ私たちは、少し京都の街へと繰り出した。慣れない街なので歩き回っただけに等しいが、少し遊んで帰る際にどこかで交通事故があったらしく、パトカーと救急車を見かけた。だがそんなのはどこでもある光景で、私たちはさほど気に留めることなくユースホテルへと戻った。その後、風呂に入ったのだが、異変はそこから始まった。ユースホテルの風呂は、 ちょっとした大浴場になっている。遅い時間のせいか、いるのはサークルの女子二人と私だけだった。洗い場で体を洗っていると、何やら、コン、コン、と音がする。なんだろう、とふと見上げると、天井近くにある幅30センチ程度の細い窓から、誰かが覗いているのが見えた。あ、痴漢か？だが、そこで私は思い出してゾッとした。建物と建物の間に人が立つ隙間はない。おまけに窓があるのは2メートル以上も上。そんな狭い場所で、そんな高い場所で。その事実に気づいた私は、慌てて二人の女子と風呂を出た。突然の異変に震えながら眠りにつくと、今度は夜中に目が覚めた。ドアを叩く音がする。出てみるが、誰もいない。また、ドアが叩かれる。やはり、誰もいない。三度目には怖くて誰も出ようとはしなかった。ドアの音は大きくなる一方で、その音は他の部屋にも響いていたらしく、廊下が騒がしくなってきた。出なきゃダメかな。そうつぶやいた私に、友人が蒼白な顔で窓を刺した。そこには、窓ガラスいっぱいになって、中を覗き込む大きな二つの目があった。
さて、時間が経つのは早いもので、次が私のお届けいたします最後のお話となります。最後のお話は、呪詛というお話です。世の中には自らリスクを背負い込む人間がいるから驚く。これはそういう B から聞いた話です。B の趣味は事故物件と言われる部屋や家に住むこと。わざわざ事故物件を探してはそこに住み込む。バカなことをしていると命を落とすことになるぞと忠告しても、今まで何件も事故物件に住んだけど何にもないし、幽霊も出ねえよ。幽霊なんかこの世にはいないし、呪いなんてありえないが持論だった。ある日 B が嬉しそうに、見つけちゃったよ物件、めっちゃ格安でさ。事故物件がないかと不動産屋巡りをしていて、市街地から離れた郊外のアパートを見つけた。築2年のワンルームで、家賃が2万5000円。自殺事件があった部屋だということだった。やめておけとの忠告も無視して、B は危機として住み出した。
ある日、真夜中にチャイムが鳴った。
なんだよ、こんな夜中に。
ドアスコープを見ると、ドアの前に、ところどころ黄ばんだシミのある T シャツの女が立っている。面倒なので無視をしていると、何度もチャイムを鳴らす。またドアスコープを見ると、向こうもこちらを見ていた。ここで B の変なところは、普通腹が立って怒鳴りつけるところを、待てよ、幽霊かもしれない、と喜んでドアを開けたところだ。開けた途端女は、
以前、この部屋に住んでいたものの、親戚で。
要するに自殺した前の住人の関係者で供養をしたい。少し中に入れてもらえないかということだった。B はひどく落胆した。幽霊かと思ったら、ただのおばちゃんじゃん。つい、どうぞ。と入れてしまった。女は知った家のように入り、部屋の真ん中に正座する。持っていたバッグの中から何やら細かい字をびっしりと書いた木札を出して、自分の周りに円形に並べ出した。そして何やらお経のような祝詞のような呪文を唱え出し、1時間ほどブツブツと唱えて終わると、さっさと片付けて帰ってしまった。 B はこの時初めて怖いと思ったそうだ。女が唱えている時、電灯が明るくなったり暗くなったりするんだよ。女は次の日も同じ時間にやってきた。一度ならまだしも、連日来られたのではたまらない。断ると、女の様子が一変した。お前も、あいつと同じにしてやるからね。女の顔が前にぬっと伸びたような気がした。黒目がキュッと縮まり、白目が広がって、全体に膜が張ったようになった。蛇。蛇だ。さすがの B もゾッとして、女を外に突き出してドアを閉めた。明け方まで何度もノックをしていたが、そのうちしなくなった。それからというもの、B が帰ってくるとドアの前に、女が持っていた木札が落ちている。気持ち悪いからそれを捨てる。帰るとまた落ちている。捨てる。連日のことでほとほと参っていたある夜、B は夢を見たそうです。ガリガリに痩せて、ボサボサに伸びた髪の女が部屋の真ん中に正座をして、 B をじっと睨んで、出して出してと繰り返し、 B の方に手を伸ばしてくる。叫ぶ自分の声で汗びっしょりになって飛び起きる。木札はそれからも置かれて、その度に同じ夢を見る。 B は精神的に参ってしまい、何をするにも倦怠感に襲われ、その日は学校も休んで寝ていたそうです。異様な気配に気がつくと、 いつか聞いた呪文が聞こえてくる。あの女だ。怒鳴りつけてやろうとドアの方へ向かう足がふらついて歩けない。焦っていると昼間なのにふっと窓の外が陰った。何か入ってきた。異様な視線を感じて顔を向けると顔が床から覗いていた。
あのガリガリの女。
夢に出てくる女が床から顔を出してこちらを見ている。ボサボサの長い髪が床一面に広がっている。食いしばった歯から覗く紫色の死刑はうんでグズグズになっている。肌が青黒く変色していて尋常な死に方ではないことがわかる。 B をにらみつける目、黒目が小さく真ん中に集まり膜を張ったような大きな白目。あのおばさんと同じ目だった。逃げようにも体の力が抜けて思うように動けない。ダメだと思った時に他の部屋から誰かが出てきた物音がした。
何してるんですか、ちょっと。
声がして外から聞こえる呪文が途絶え、何かが走り去る音。それと同時に床の女も水中に潜るようにチャポンと潜るように消えた。呪縛から解かれた B は転げるように部屋を飛び出し、そのまま部屋は戻らずに引っ越ししたそうです。何でも後から聞いたところ、宗教にはまり抜け出そうとした女性が自殺した部屋だったそうです。
以上、私の担当分のお話はこれでおしまいとなります。本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。暑い夏の夜ではございましたが、涼んではいただけましたでしょうか。不思議な現象などは起きてはいませんか。夜はまだまだ続きます。この百物語もまだまだたっぷりと怖いお話が残っております。どうぞ最後までご用心くださいね。さて、次の語り手が参りますまで、お届けいただいた感想などを少しばかりご紹介させていただきたいと思います。少し準備をさせていただきます。少々お待ちいただいてよろしいでしょうか。ですね、初めてに近い状態でしたので、ネトラジでの手際が悪く申し訳ないです。少ししかお返事を返すことができませんので、全部を読むことができないかもしれません。あらかじめご了承くださいませ。ですね、6番さん、 浴衣で朗読の似合いそうな声だ。ありがとうございます。音声クリアでしたでしょうか。よかったです。すで、に声だけで鳥肌が。あらあら、怖い声に聞こえましたか。ありがとうございます。思う存分ガクガクブルブルしていただければと思います。峰不二子を思い出してしまった。そんなに色気はないですね。残念ながら精進したいと思います。読み方風情があって素敵です。ありがとうございます。嬉しいです。話に引き込まれて情景が浮かぶようです。ありがとうございます。ちょっと怪談は普段読んでいないものでして、こう初めて読ませていただくものもたくさんでしたので、臨場感が出せるかどうか不安でございましたが、楽しんでいただけたならよかったです。上手、ありがとうございます。恐縮です。絶対に実談って実は怪談集会なんかでは体験できないハイクオリティなレベルなので、無料でこの配信を拝聴できるのは誠にありがたい企画です。ちょっとカミカミですね。ありがとうございます。いやー、もう最初にねお読みになっていたムジナさんが本当に素晴らしい語り手さんで、私かなり追い詰められた状態で今回読ませていただいておりました。企画をしてくださったイサムさんに本当に感謝したいです。外は雨、怖いです。雷も今回は地域によってはかなり強かったようですね。皆さん停電などは大丈夫だったでしょうか。まあ、その分このような怖いお話を聞くには十分場が整っておりましたね。お空も空気を読んでいただいたんでしょうか。ちょっとなんだか思ったよりもコメントをいただいていたようですいません。はっきり読んでほしかった。ああ、わかりました。ちょっと次回から頑張って改善していきたいと思います。プロの方ですか？ いえ、ど素人です。すみません。恐縮でございます。そんなお言葉をいただけて。落ちた。あ、何か落ちてましたか？大丈夫でしたかね？ちょっと何も見ない状態でやっていたのですいません。はい、そろそろお時間でしょうかね？大丈夫でしょうか？もう少し時間がありますかね。はい。十分に鳥肌中というコメントや、もっと聞きたいというコメントなどもありがとうございました。はい。ではそろそろですね。3番手の方のお時間となります。私はこの辺りで、おいとまさせていただこうかと思います。なかなか不慣れな配信で申し訳なかったのですが、今回このような素敵な企画に参加させていただきまして、とても嬉しく思っています。ご清聴ありがとうございました。お送りいたしましたのは語り手の雪桜と申しました。ありがとうございました。